はようございます。今日は特別なお招きをいただきまして、尊敬します加藤先生、山下先生の残されている教会でお話をするようにと命じられました。牧野と申します。特別に何の取り柄もなく今お話しいただきましたように、開拓伝道、まあオンリーとは言えませんけれども、ないところに行って主の御用のために働く、そのことだけを唯一の使命と思いまして、私はこの53年間の働きをさせていただいたものであります。そういう中でまた川越には教会にはちょっと来た思いがないと思うんですが、あの日の宮村といったらしっかり息子に叱られまして、あれは今名前は変わっているようでありますけれども、あのそういう、まあ、歴史的にはいろいろとどこのところで開拓しても、そういう古い言葉土地の中で伝道を開始するということで、大変やっぱり有力な人たちが呼び集められないとなかなかできない、教会ができないという、そういう痛みを持ち続けたものであります。そういう意味でこの地にもそういう方々が呼び集められまして、今日の働きを進められていると思うのであります。また、加藤先生は私の息子の進学校の先輩でもあられるわけでありまして、また思いがけず、息子も勤めに学校を出まして勤めに入りましたけれども、どれだけか、まあ、50を前にして、進学校に入りたいと、そういうことで入学が許可されて、一昨年金沢の、これちょっと教団でありますので、まあ、教団とかあるいはバプテストとかいろいろ教会のことに関わると、まあ、これは今日の礼拝ができなくなってしまうようなことになるかも分かりませんほどに、それぞれの教会のこう違いがあるわけでありますけれども、まあ、教団と教バプテストはそれぞれにいい働きを日本の伝道のために使えられた教会であると思うんです。その一つの教会に今日お招きをいただきまして、このように聖書の言葉を解き明かすことができることを大変嬉しく思っております。どのようにお話を進めたい一番いいのかどうか、私にとって、なかなか、まあ、いくつかの開拓伝道はしたことはあるのですけれども、これからお前開拓しようと言ってもこれは無理なことであります。だからそれをどういうふうに私はこれからの若い方たちに進めていったらいいのかということを考えながら、今日また一つ、ご一緒に御言葉に触れてみたいなというふうに思っているわけであります。今日の題につきましては、いろいろとこういう題でお話を聞くということはあまり、ないのではないかと思います。おそらく誰か何かおっしゃってくれるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、やはり私の思いが通じまして、今日このところに来させていただいたわけであります。そしてご一緒に御言葉に触れることができることを私は心から嬉しく思っているわけであります。この8月の末に私の撮っている新聞で、13歳の中学生が自殺をしたという新聞記事が載りました。ご覧になった方々もいらっしゃると思うのでありますけれども、それを読みますとこういう遺書が残されていました。私が死んで皆さんにご迷惑をかけます。悲しむ人もないかもしれない。 きれいに、きれいなる、きれいになせるに、こういう方向になければならなかったこと、辛いことであります。楽しいこともありました。そして、本当に13年間、ありがとうございました。私は、この言葉を読みまして、しばらく、呆然としたんであります。それは、実は私の妹も自殺をしたんですね。そして、どうして神は私たちを愛していてくださると、そうおっしゃってくださって、私たちもそれに導かれて、新婚生活に入れさせていただいたのでありますけれども、なぜこのようなことが、そういう者たちにも、容赦なく、襲ってくる現実を、私たちはまた、いろんな形を通して、知らされているものであります。それぞれに、年を重ねました皆さんも、そうした中で、キリストにある信仰というものは、一体どういうことなのか、それは私たちにどういう意味をもたらしたものなのか、どういうことを私たちに求めて、そして私に何をせよと、そう言われているのか。この13歳の女の子の死は、そういうことも一つの私たち、教会の働きを進めている者にとっても、一つの大きな戦いであります。そして、そういうことをの中で、私は、もう一度改めて、今日、教会学校が、だんだんこの若い人、子供たち、中学生、高校生、あるいは青年に至るまで、そういう基本的な人間としての生き様を、あるいは方向づけをする、そういう年代の者たちが、失われている。こういう時代の中で、教会は何をすればいいのか、何をしたら本当に主の御旨にかなうものであるか、だんだんそういうことが聞かれなくなったこの時代であります。先日、オリンピックが終わりまして、本当に世界中が騒いで、日本もその騒ぎの一つに入りました。私も、今日はこの金銀銅のメタルとは言えませんけれども、銀髪をしたカツラをかぶ、カツラではないけれども、本当のその銀髪をかぶりまして、このところに参りました。本当に年を取ったからといって特別に何か変わったことではなくて、年を取ったものでなければ語れない聖書のやっぱり解き明かしがあるはずであります。それは人ということを考えてみますときに、同時にそれは今の私に、また若い人たちに、この今語られる聖書の言葉がどのような人な形で一人一人に食い込んでいくのか、そういう問いをいつも持ち続けながら教会は前進しなくてはならない、そのことを考えながら今日お話をいただいたときに、どういう話をしたらいいのかな。山下先生もいい働きをなさって来られましたし、私たちはそういう先生の中で育てられている教会の一つ一つのことから考えながら、私はこの最初に大変悲しい、どういうふうにその若い13歳の子供、学校でいじめにあった子供がそうでありますけれども、そういう若い人たちのことを思いながら、今日ご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきたいというふうに思ったわけであります。今は聖書はちょうど訳聖書になりました。カトリックも、そしてプロテスタントも一緒になりました。これはすごいことだと思うんですね。 そしてそのことを通して、あの聖書の箇所は、ということで、何かこう、教科を区別して語るということではなくて、一つになって、主の宮が、また神の言葉を伝道していくんだという、そういう一つでは、私たちは大変嬉しい進歩だと思っているわけであります。その聖書の中に、この、あなたの若き日にあなたの救い主を覚えよ、ということが教えられているのであります。詩篇の90編を見ますと、そのことが書かれているわけでありますが、見てみたいと思うのであります。ご存知の歌った言葉でございますから、誰もが、そらんじているところでもあります。その90編の一節からちょっと読んでみたいと思うのであります。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところはロープと災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎて、私たちは飛び去ります。見怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの運命をも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。何回も何回も若き日にその言葉を聞きまして、私もまた教会の信仰に導かれたわけであります。この中で、私たちは、一緒に聖書を学んだ者たちが、それぞれの形で教会で育てられ、また社会によっても生まれ、その中でまた生きることの厳しさ、また大変さ、また潮も、あるいは考えたものもあるかもしれません。でも、13歳の若さで死を考えるということは、私の体験の中では肉親ではない、兄弟の死を通して、それが日々の信仰の生活の中でなぜなのか、神はいるのか、神はこの時黙っていたのか、そういう一つの問いかけをずっと持ち続けながら、私は献身をして牧師とさせていただいたのであります。そして教会でまた御言葉を述べ、福音を伝えるという、そういう働きをさせていただいたのであります。それはなかなか自分にとっても大変なことでありましたけれども、この13歳の少女は、私が死んで皆さんご迷惑をかけて悲しむ人もいるかは私には分かりません。綺麗な死に方すらできないけれども、楽しいこともありました。13年間、本当にありがとうございました。そういう遺書を残しまして、命を絶ちました。13歳の重荷というものは、どんなものであったのか、よく分かりません。自分の愛する妹の死も、まだその理由を私は知ることができません。でも、人生の重荷は大人だけではなく、中学生にも自分の力ではどうすることもできない、そういうものが出てくるのであります。今、教会学校も小学科、中学、高校科、そういうところが大変衰えていることを私たちは知っているのであります。そのことの時に、教会はこの聖書の中で本当の知恵、本当にこの時代を生きていく力とは何なのか、そういうことが少なくなっているわけでありますので、大人もまた同じように一緒に この路上に佇むように座り込まないで、そしてまた私のように呆然とするほかない立場でしか生きるのではなくして、教会を生きる、そういう交わりは、もして大人の礼拝とは、大人となっている私たちに逆に問われて、その中で悲しみの知らせを聞く、教会の使命が本当に深く問われていることは、まさにそういう一人一人の心の新鮮に触れるというのでしょうか、魂に触れるということでしょうか、そういうことを大人が今本当に真剣に考えず取れなければ、直さなきゃいけない、これが今の教会に問われていることではないかなと思います。楽しいことがいっぱい世の中は言われているわけですけれども、でもその心はそういうことが届かない闇の世界の中にある13歳の子供もいる、そのことを教会は本当に知っていくときに、もう一度改めて教会学校の使命とは何なのか、そういうことを私たちは受け止めていかなくてはならないのではないかと思うのであります。今日キリスト教会はプロテスタントとかカトリックとか、そういうことを超えて聖書にしっかり聞いていこうと、そういうことの動きが盛んになってきているようであります。この間教文館に参りましたら、意外とですね、今まで見たこともないシスターの方、カトリックのシスターの方が結構この頃教文館に来るんですね。で、いつも私が行くたんびに、まあ少なくとも 4,5 人はいるんですよ。それでその足で帰りで、カトリックの図書館が四ツ谷にあるんですけれども、そこを寄りましたら、ここは閑散としてるんですね。あ、これはまたバプテストが取っちゃいけないんじゃないかなと、そういうふうに思った次第であるわけでございます。私たちはこういう時代の中にどのように人と人とが大事にされていく、今子供がいじめで排他されていく時代の中で、その子供をまたイエス・キリストの恵みの中で、愛の中で本当に大事にされているんだということが失われてはならないのではないか、そのことを本当に大切にするのは教会、学校、幼子のことを大切にするということでないのかと思うのであります。私どもは聖書を読みながら、この少女の死、私の現実の生活の中で献身へと促してくれた出来事でございました。悲しみを本当に祝福に変えていくもの、それは私たちの世界の当たり前の世界ではないはずであります。そのものは頭から否定されている世界の中に私たちは生きているわけであります。だからこそ一体生きるとはどういうことなのか、またそういう私の一回限りの生をの生き方をどういうふうにしたら正しいものへと導いてくれるものなのか、そういうことを明らかにしていくのが私は教会の仕事ではないかなと思うのであります。そういう意味で教会の仕事はこれからも求められていくはずであります。そのことを私は本当に望みながらこのロートになりました。本当に自分で今何ができるのかなというふうな思いになりましたときに、何かこう急に山下先生を通してお話がございましたときに、何か語ってくれていいじゃないかなというふうな、そういう思いに駆られまして、あ、いいですよって簡単に言ったんですけど、でも我々の周りは重いですね。教会が少なくなりました。本当にそう思うのであります。そしてもう一度、神様が私どもの生の原点が見えなくなっている、そういうことを聖書が言っていることを私は一緒に今朝考えながら この聖書の解き明かしをしていきたいなというふうに思うのであります。私はこの聖書を語るときに、この今の若い人たちにやはりこの詩篇のこの91篇とあるいは伝道の書など本当にしっかりと読み継ぎ語り継げていく必要があるのではないかなというふうに思っているわけであります。また私たちがどんなに大変な子供にあっても、神様があなたをより深く知っておられる、そういうことを知らせていく前に教会学校での働きをもう一度改めて考え直さなきゃいけない、そういう意味で詩篇を読ませていただいたわけであります。この90篇の10節からのところをちょっと読んでみたいと思うのでありますが、皆様のよくご存知のものであります。ある意味で聖書はこの字をそのまま自分で一人で読むときには目をこう黙っていくんですが、声を出して読むということは大変素晴らしいことだと思うんですね。特に詩篇はそういう意味でこう響きがさ、私たちもまた人と話をしてて、人と人とがその話を聞きながらお互いに響き合いながら、そしてそこで本当のものを見出していく、あ、これはちょっと足りないな、注意しなきゃならないなと、そういうふうな事柄も出てくると思うのです。だからそういう意味で私が今度、特別集会のために代表しましたものはちょっと難しいっていうか、何だろうというふうにお感じになった方々があると思うんですね。聞く耳、言葉を聞くということですね。耳は聞くためにあるのでありますけれども、どう聞いたらいいのかなっていうことですね。それを私はしっかり考えながら行かなければならないと思うのであります。もちろん神様の言葉であります。これはとても大切なことであることは当然のことでありますから、私もまたそのことについて本当に語りたいと思っているわけであります。今日私は今詩篇の言葉を語ったわけでありますけれども、ここで人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得ることは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。見怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたの恐れる恐れ敬うにつれて、あなたの生け通りを知ることでしょう。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますようにと、詩篇の記者はこのように語りました。しかし私どもはこの今日という日というものを定めることはできないわけですね。どの人も自分は少しこの世界の中で優秀な働きをしたから、頭が良かったからとか、あるいは環境が良かったとか、自分は恵まれているからといって、その自分の死、自分の生涯をどこまでっていうふうに数えることができません。じゃあ人とかに数えている人もいるかもしれません。私もあんまり早く知りたくないなと思って、もう今日になってしまいましたから、もうそろそろかなと思って自分で日を定めようとしても、これはできないのであります。どうしてにも一回限りの生は保証されているようでいない。いつかは死ぬわけであります。その時に私たちはどのことを本当に知ったら、自分は人生においてこの知恵は素晴らしいと言えるか、そういう問いかけを誰もが持っているはずであります。そういう意味でこの詩篇の数十篇はとっても大切な時であります。この知恵をこの立花隆さんという、まあ、いわばジャーナリストでありますが、東大生のゼミナールを行ったわけであります。そしてその立花隆さんの前に学んだ 東大の生徒は16名あったそうです。あの人の、まあ、ある意味では、わかりにくいような、わかりやすいような、そういう話の中で、とにかく16名の東大生が卒業しても、そのゼミに参加をすることは許されている者たちが、16人いたそうです。そして、その人たちが、出て、そのゼミで学んだ感想をですね、まとめたものが、この立花さんが、20歳の君へという、そういう題で本を書きました。大変熱い本でありますけれども、私も、まあ、ここへ来る前に、そういう若い人たちに対するメッセージは、どこかにないか、と思いまして、読んだのでありますけれども、なかなか、ピンとこないですね。まあ、東大といえば、エリートの集まりでありましょう。だから、そういう一般の考え方については、ある程度、知っているものであります。けれども、知らないことが一つありますね。それは、知ということであります。13歳で、本当に重荷を感じる人もいるし、東大に入りましたけれども、その入ったことがかえって災いとなって、自分の人生を歩むものもあるわけであります。そういう者たちの中にあって、どんなことを話したらよいか、そういうことを、立花さんは、セミの中で取り上げたんですね。もちろん、私のようなものが、東大に入ることはできませんですけれども、でも彼ら青年二十歳の時代というのはどういう時代なのか、それぞれの二十歳の時代があったと思うのであります。あるいは自分のこれからの勉強を、あるいは哲学を、そういうふうにいろんな形で生かしていこうという、そういう思いがあったと思うのでありますけれども、どのようにやったらいいのかということについてわからないのであります。ですから、そのゼミナールに出た者たちの16名の供述というと、なんかこう告白しているようなものでありますけれども、読ませていただいたんですけど、まあ、やっぱり大学生、普通の大学生の生活ですね。特別に、そのことによって、いい人生の意義を学んだというようなのは、あまりないわけであります。ところが、この立花さんのお母さん、クリスチャンなんですね。若き頃、イエスを信じて、神様を信ずる信仰の生活をした方であります。そしてまた、この人は、その立花さんのゼミナリーに出ることの資格はないわけでありましたけれど、でも、このお母さんの自分がクリスチャンとして来て生き続けた人生の一つのモットーがあったんですね。それは信仰に来たこのお母さんの神様の目から見たら、そんなことは大したことはない、それはこのお母さんの一つの言葉だったそうです。いろんな言葉の中で不平があり、悲しみがあり、苦しみがあり、そして自分の子供は東大のゼミナールの先生としてみんなからも尊敬を受けていますけれども、でもお母さんとしたら、さまざまな試み、そのことのために起こってくるさまざまな問題の中でお母さんは苦しみを持ったと思うのであります。それは法的な意味にも、知的な意味においてもあったと思うのでありますけれども、でもその中で、そういう困難な時にぶつかった時にこそ、神様の目から見たら、そんなことは大したことはない。私はそれを読んだ時に、非常に大きな思いに打たれたのであります。
私たちは自分が生きていくときに、あるいは信仰をしているものであっても、その自分の信仰の力でさえ、神様からいただいているものは足りないように思う。これは自分の努力が足りないのだ。そういう、いつも、ハンデを思いながら、人と人との間でいろいろ競うのであります。そして、信仰者として寄りながら、自分の信仰の不甲斐なさ、御言葉を聞いていかなければならないときに、自分の苦しみのために、悲しみのために、そういうことを忘れてしまって、どこに自分はその人生の土台を置いてきたのか、そういうことが問われたことがあるはずであります。けれども、そのお母さんは、神様の目から見たら、そんなことは大したことがない。ものすごい信仰だと思うんですね、私は。一度、二度、三度も、そういう言葉を語りながら、自分の息子にも、あるいはゼミの子供たちが、自分の家に訪ねてきた時も、あるいはそういう、東大で自分の息子から何を学んでいるんだろうかっていう時に、そのことが気に入っていたんだろうと思うのです。でも彼は、何とかして、このお母さんが大事なものとしている。神様の目から見たら、そんなこと大したことはないと、そう言い切れる信仰を打ち砕かなければならない。これが、立花さんの一つ使命のように思っていたようですね。で、彼はそのことを語りました。でも、今もって、母のその試みの中にあるとき、その試みに打ち勝つことのできる、そういう母の神様の目から見たら、そんなことは大したことはないという、そういう、まあ、言葉としたら、それは大変小さな、つまらない一句であるかもしれませんけれども、それが母を動かし、支え、そして守り、そして前に出ていく人生を築いてきて、それが私の今はある。そういうことをゼミで語ったそうである。そのことを私たちはどうなのか、CS の問題も、あるいは私たちに対する伝道も、どこかそういう一つの失われてしまっている信仰の大切さを今日の言葉で言えることができる。そういうことを私ども自身は本当に考えていかなければならない。それを生かしていかなければならない。それで、それをお母さんの神様の目から見たら、そんなことは大したことはないという、そういう信仰の言葉が、先生のこの自分のゼミの中で生かされてきているんじゃないかなと思います。一面では、そういう母の信仰を崩さなきゃいかん。そんな汚いことで人間が救われた、なんだこれ、ルーザーということはあるはずがないという、そういうことを超えなくてはならなかった。そんなことを崩さなきゃいけないと。そういうことを前提にしたゼミは、一個も崩れない。それは何なのか。それが、まあ、立花さんの一つのあり方でございました。その、信仰の力、誰もそんなことを語ったことはない。しかも、ゼミをしている先生のお母さんが、神様の目から見たら、そんなこと大したことはないよって、簡単に、生きてしまうこともできる。そういうものはどこから来るのか、どこから聞いたらいいのか、それは善意でもなかなか聞けないですね。これが立花さんの一つの信仰の立脚点でもあったと言われているのです。 そういうことで、私たちは信仰ということをどういうふうに聞いてきているのか。それが私どもにとって大切なことであるのではないか。それが今日の説教題であります、聞くということ。そしてまた、聞くということは、二つあるという。そういうことをですね、少し考えながら、その、宣伝の言葉で、少し私も、ふたりだちしたところがございまして、ご迷惑をおかけしたことがあったかもしれません。でも、そんなことは神様の目から見たら大したことない。と言えるようなですね、私たちのなしというか、度胸という表現ですけど、信仰と言ってしまうと、なんか人は信仰じゃだからと決めつけられてしまうことがありますけど、普通の人でさえもそういうことが言える。しかし、調べてみると、聞いてみると、あの人も別にゼミで勉強したわけではないけれど、信仰を与えられている。それが、私たちが普通に生きる信仰者の姿であると、私は思うのであります。それで少し聞くということと、あるいは、この、聞くという言葉ですね、二つ言葉があるわけであります。聞くという一つの言葉は、聴という言葉ですね。聴心機という言葉があります。耳が、耳弁に14の心ですね。耳を14集中させて、人間の考えているその心の底のことまでも聞こうとすることが聴のように言われますけれども、本当はこれは聴じゃないんですね。もうちょっと押してもらうといいんですけど、それに足りないようですね。彼は、その中で、この私も、この、聴ということは何、どういう時に使うんだろうかっていうことを、ちょっと見てみたいわけであります。私は、聴という言葉はですね、ある赤川さんという女性の人がいますけれども、この方の聴の考え方がね、やっぱり聞くっていうことなんですけれども、特にホステスの立場、ホステスの立場って言うと、私はホステスの場所に行ったことはないんですけれども、相手をとにかくこう持ち上げていく。そしていいものを食べてもらって、いい話を聞かせてもらって、そしてその人を歓待していく。それがその人にとっての最上の喜び。いうふうに考えているところであります。そこに、聞く力という本も書いているところであります。私はその本は読んだことがありません。それは大変面白い説明でありますけれども。ですから、私たちは、この阿川佐和子さんという、聞く力というのが文春新書が出ておりますけれども、これはある意味でミリオンセラーとなったそうであります。それは、相手の心を開くこと。相手の途中の立場に立って、で私たちが信仰の生活をしていく場合に、相手の立場に立ったら、その弁のあんまり立てない人は、向こうに引き立ててしまう。そういうことがあり得るわけですよね。それだったら、私たちはそこでクリスト者として立つことができないわけであります。ですから、そういう意味で、聞くということは、どういうのか。時間があまりありませんので、簡単に説明しなければなりませんけれども、それは、聞くという、聴という字はですね、こう耳辺に14の心ですから、まあ非常にオープン。誰にも受け入れやすいもてなしをする。そしてある意味では、おべっかを使ったりなんかしながら、そして親切な、の心を、こう相手にいっぱい見せながら、さあいざ相手見ると、案外そうではなかったということがいっぱいある。しかし、この、聞くという言葉はですね、門構えの中で耳ですね。門構えの中で耳。ですから、そういう、まあある意味では、人を招待したり、うまく使えよう、引っ張り込むとかっていう、 そういうことは一切聞かない。自分の門の中に閉じこもって聞いていく。あなた自身には本当に聞いていく。さまざまな困難の中に立ち上がって、13歳で私はもう自殺以外ないという、そういう子供にも分かるように、私ども自身が門を叶える。聞かなければならないものはこの言葉よと言うことを伝えること。これが私たちにとって基本的な、ある意味では、教会学校の復帰かな。そういうことも考えさせられているのであります。そういう意味で、詩篇の記者が、ここで私どもに語りました言葉でありますが、生涯の日を正しく教えるように教えてください。数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますようにと語っている、この90章の12節。生涯の日を正しく数えよ。これ私は私なりに取りましたのだ。それは私たちが日曜日にこうして教会に集まり、神の言葉を聞く。礼拝ということがここにあるはずなんですね。神様の言葉をいい加減に私たちは聞いているわけです。そういう政治のことを大切にして、あるものは本当に今日どうしても手が立てれない、足は向けられないけれども、という、そういう思いの中で、この日を大切にしていく。正しく数えるということは、神の教える言葉であります。それを私どもは聞いていくのです。ここで例外を通して聞いていくのであります。それがないがしろにされるところで、私たちはどんな正しい日を数えることができるか。また、知恵ある心。知恵ある心というのは、これ神様のことの教えですね。知恵のある言葉。人間はいつもいろいろ巧みに知恵を語ることができます。でも、それが暴露されることは、数限りなくあるわけです。そのために自ら命を落とすことさえあるわけであります。知恵ある心。神様の言葉の中で、私たちがどういうふうに生きたら、本当に身胸にかなう働き、豊かな人生を生きるのかということを見ることができるのか。知恵の心を得させてください。すごいですね。旧約聖書は、私どもにそういうことを教えるというわけです。信じている、信じて私たちはその神様のことを聞いていくのでありますけれども、それではその聞く方、聞き方というのはどうしたらいいかということをですね、そこで、これはね、なんだか私はあんまりよく知らない人です。高橋秀樹さんとかいう、これ女の方ですけれども、いろいろ言語学でいろいろ書いてる人なんですが、こういうのを書いてるんですね。とかなんとか言語学という、まあなんとかうまく言いながら自分のところに引っ張り込んでいくという、そういう話し方は、聞く力をその人に与えていくんだと。聞く力。そして、その聞いた人が、それによって、そうだそうだって言って、こうだって言いますから、一つの自分の悩みを言ってくれたっていうことで、自分を解放していくっていうこと。それが一つあるということであります。そういう意味で私どもは、補聴器という機械がありますね。私の住んでいるところには、補聴器をつけた、どっか、若い時には、厚生省かなんか、どっかそういうところに勤めたお役人さんの人がいるんですが、年取って、参りまして、補聴器をいつもつけてるんです。僕はいつもいろいろ話をするんです。どうですか？補聴器よく聞こえますか？いやー、ダメです。雑音ばっか多くてですね。それなんだ、補聴器悪いのよって言うと、喧嘩がありますから言わないで。そうですか、それじゃあ、何かいい方法を考えないといけないねって言って、うまくやるんですけれども、その次にあったらもう補聴器をやめました。皆さんの声が聞こえているようで聞こえない方が、かえっていい。 そういう言い方の補聴器の聞き方もある。世の中は不思議であります。いろんな聞き方があるのであります。このような私どもがイエス・キリストにおいて新しい人として耳を傾けていかなければならない言葉に聞くよりは、いろんな自分の心を持ち遊ぶような、そういう人の話もまた一理あるのだという考え方をする方もあるわけであります。そして私どもはこの聞くという言葉についてはですね、先ほど申し上げましたように門構えなんですね。どういう言葉を聞いたらいいのか、どういう言葉が自分の閉じている、いわゆるある意味で私は閉じているということは、自分の良心に語りかける言葉、自分の心の中に呼びかけてくる言葉、そういうふうに読むのであります。ですから聞くということはとても大切なことなんですね。この聞くという言葉ですが、この今口語訳が共同訳聖書になりまして、全部この聞くということに一つ統一されました。これ門構えの中の聞くですね。その前はこの聴という言葉でございます。主に今を、上智大学のあれはカトリックでありますけれども、その先生の一人が今度、これ何年でしたでしょうか、思想者から思想という本を出しているんですが、その中で聖書の訳について旧約聖書も新約聖書も聖書も共同訳になっているんですけれども、この聴という字を書き続けるわけです。へえ、もうそういう絶対な絶対なって言ってないですけど、本当にそういう人がいる。かたくなに聞くんだ。自分に都合のいいことを聞くんですね。やっぱり誰も都合のいいことを聞きたいんですよ。ああ、その説教は良かったっていうのは、やっぱり耳寄りの話っていうかですね、それが私たちの中に出てくるわけであります。人の話を聞くっていう時には、それが自分にとっていいかどうか、それは当たり前のことです。私どもにとってもいいか悪いか、よく聞こえつけか、よく聞こえるという、そういう形でしか、もし聖書のことを自分の主と選択して決めていくとしたら、信仰とは何なのか、私が救いに預かり、それは神の言葉で救いに預かったはずなのに、私が聞いたからなったのよ、私がこういうふうに理解したからという形で聞き続けているとしたら、私たちの教会はどうなるんだろう、私たちの信仰はどうなるんだろう、そういう問いが私はやっぱりあると思うのであります。ちょっと長くなりまして申し訳ありませんけれども、そういう意味で聖書は私どもに救いはどこから来るのか、そういうことを私たちに正そうとしているわけであります。一つ聖書を読んでみたいと思うのでありますが、マルコによる文章であります。このマルコによる福音書の4章のところを読んでみたいと思います。これは聖書の今日の説教の宣教の題にさせていただいたの種まきの例えなんですね。ある種は道端に落ちて鳥が来て食べてしまった、そうやってある種は生えたという、そういう話をした後でこういうふうに言われました。4章の9節のところに、そして聞く耳のあるものは聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさい、こういうふうに私どもに語りました。聞く耳であります。我々は聞く耳を持っている。どういうふうに聞いたらいいのか、それが私どもにとって一つの問題であります。聞く耳を持つ大切なことをこの聖書は私について いうのであります。そして私はもうまた後でそういう時間があればお話ができるかと思うのでありますが、この十章、ローマ人の手紙十章のところを見てみますと、こういうふうに書いているのであります。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、使わされてないでどうして述べ伝えることができよう、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。イザヤは主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くこと、だから基本的には聞くということはキリストの言葉ですね。門構えの中で自分のこれはここじゃ伝道できないじゃないかと、いやそういう言葉を聞いたものが、こういう言葉があって私たちは死の道を使えているんだと、そういうことが起こるはずであります。神様の目から見たらそんなことは大したことはないと、そう言い切れるものが聖書の中に語られている神の力、神の恵み、これがこのところに記されているのです。信仰は聞くことにより、キリストの言葉を聞くことによって始まると書かれていると思います。キリストの言葉を聞いていこうじゃありませんか。そしてそれがあなたの人生を変える、そして私の人生を変えたようにあなたの生き方も変える、それが信仰の歩みです。そして聞くこと、そして聞くことということを私は読ませていただきました。マルコによる福音書をちょっと見てみますと、こういうふうに書いているのであります。先ほど申し上げました、最初に読みましたが、種をまく人の例えのところでこれをこういうふうに言いました。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさい。これが私たちに信仰を生かす一つの秘訣といえば秘訣なんでしょう。秘訣というものが何か信仰の中であったりしてはならないと思っています。信ずることが一つの信仰である。だからここでも聞く耳のあるものが聞きなさい。二つ耳がかかりますね。耳、この耳は門を閉じて、今日我々は何を聞いたのか、その言葉を礼拝の度ごとに数える、主の知恵をいただいたことを数える、これが私たちが与えられた信仰の基本であるのではないかなと、そう思いながら、ざっと80歳を超えまして、そういう聞く力というものを与えられていることを、私は一人一人大切にしていきたい。聞く力、そのことを私はこの聖書を通して照らされていきたいなと思ったわけであります。ご一緒に、それぞれ遠く離れていますけれども、一人一人、あ、ここでも聞く力をしっかり持っている人がいる。13歳でもう本当に大切な生命を自ら滅ぼしてしまうような死に方なんかは、本当にそれは神様の言葉なのか、そうじゃないはずです。全ての人が神の言葉によって真実の生き方が求められている。その聞く耳をしっかり持ちたい。教会はいつもそういうふうに聞く耳を持ちましたかって、これからずっと皆さん聞く耳を持ちましたか、聞く耳を持ちましたか、みんな20も30も持ったという大変なんですが、門の中でこのことは大切なこととして受け止めていく信仰であったりと願うので、はい、長くなりましてごめんなさい。食堂にお祈りして終わります。
天の父なる神様、大切な時間を与えられまして、いつも礼拝で本教会もあなたの御言葉に聞くものとして耳を開き、そしてすべてのことをあなたに委ねて今週も歩んでいこうと、そういう決意を例外の度ごとに受け止めているはずであります。そういう中から私たちは今日続けて例外であなたの言葉を聞くことの大切さ、聞く耳のあるものは聞くべし、この言葉を本当に大切なものとして今日は門を閉めて門構えの中で本当に耳を澄ませてあなたの言葉に生かされていることを感謝する一週間でありますよ。それが知恵の日、数えていくことのできる私たちの生涯にどれだけの主の日を数えさせていただいたことか、そのことを改めて深く思いながら、この始まりました一週間、あなたの主の日の知恵を今日も例外で引き止めることができるように数えさせてくださいますようにお願いをいたします。どうか本教会を祝福して、ここに集います一人一人があなたの言葉によって本当に祝福されていくことができるように、御言葉は主を証しするもの、そのことを深く覚えながらこの一週間の歩みを支えてください。健康を害しているものがあります。様々な問題の中であなたの助けを必要としているものがあります。私たちはそのことをよく知らされています。どうか一人一人で、ここにも私たちの愛するものがいる、あなたの愛するしもべがいる、そういうことを本当に御言葉によって支えていくことのできるように私たちの信仰を強めてください。聞く耳あるものは聞きなさい。このように私たちも私たちの与えられた日々の生をあなたから聞くものとして信仰に立たせてくださいますようにお願いをいたします。今週も使わされていきますそれぞれの人生の歩みの中で、どうかあなたの言葉に耳を傾ける。言葉はイエス・キリストのことを語られている、そのことを本当に信じていくものとなさせてください。教会を少しまたご奉仕にあたるお二人の牧師先生たちの上に、また教会役員の上に、教会の一人一人の愛する方々に、これからこの教会の働きのために与えられた信仰を豊かにものとさせてくださいますように心から信じて主イエスキリストの御名によってお祈りをします。アーメン。